今日の箇所は使徒の働き9章
19節後半から31節になります。使徒9章19節後半から31節まで。それではお読みいたします。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々はみんな驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて、人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。今日はこの箇所から、イエスはキリストと題しまして、小澤牧師に御言葉を取り付けていただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許されました。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものようにですけれども、今日の箇所に入る前にこれまでのあらすじを簡単に振り返ってまいります。使徒の働きを今ずっと見ておりますけれども、この使徒の働きの最初の箇所にありますけれども、五旬節と、ユダヤ教の暦では言われている、そういう特別な日がありましたが、あるいはペンテコステとも呼ばれる日でありますけれども、その日に弟子たちがエルサレムで一つ家に集まって祈った時、天から大きな音がしまして、人々に聖霊が下りました。それによってその日大勢の人たちが救われ、世界で最初のキリストの教会がそこに建てられていきます。しかし一方ではこの教会の人たちのことをよく思わない人たちもおりました。その筆頭にいたのが今日ここに出てまいりますサウロと呼ばれる人であります。で、彼はユダヤ教の中でも、最も
主義的と言っていいでしょう。そして最も活動的なグループであるパリサイ派に属しておりまして、エルサレムの教会を彼は非常に厳しい態度で迫害していきます。エルサレムの町の中だけではなく、今度はダマスコという、かなり北の方に離れている町ですけれども、そこに出かけていって、そこの教会も迫害しようと企てました。大勢の人たちを連れて、このサウルはそのダマスコに向かうんですけれども、そのダマスコに向かう途上で、サウルはこのよみがえられましたイエス様に出会いまして、そこで劇的な改心を遂げました。ユダヤ人の中でも最も迫害に教会を迫害することに熱心だった者が、ある日を境にして今度は、自分はイエス様を信じているんだと、このイエス様の御名を述べ伝える者に変わるわけですから、ご想像の通りに、大変な混乱を巻き起こします。本人自身も大変なことですけれども、周りの方も大変でした。敵であれ味方であれ、とにかく両方戸惑っていきます。で、今日の箇所でこのサウロを教会は受け入れていくわけですけれども、すんなりと受け入れていったわけではないんです。一体教会はそこでどんなところをたどって受け入れていったのか、そしてそれは私たちにとってどんなことであるのかを見てまいります。で、サウロは先ほども少し触れましたが、若い時から律法を学び、律法を守ることによって人は救われるのだと信じていた人であります。しかし教会でキリストを信じるという者たちは、どうもこの大切な律法を軽んじて人々を惑わしているようにサウロに聞こえました。それで、そんなとんでもない教会はこの世から滅ぼさなきゃいけないということで、迫害、教会を迫害することは自分の使命であると考えます。それでダマスコにも向かったわけですけれども、その途上でイエス様から突然でしたけれども、こういう声を聞きました。私はあなたが迫害しているイエスである。サウルもこのイエスという名前は何度も聞いておりました。そしてそのイエスと呼ばれる男は、エルサレムの丘での上に建てられた十字架で死んだはずではないか。しかし今自分の耳に聞こえてきたのは、私はあなたが迫害しているイエスである、そういう声であります。で、この時サウルは突然のことでしたけれども、目が見えなくなってしまいまして、目は開いているんですが何も見えない、しかし耳は聞こえるという状態でした。その自分の耳に聞こえている来るこの声、ただの普通の人の声ではない、何か非常に今まで聞いたことのない清い方が語っているということは分かります。この方は神であるのか、いや、それはもう初めてのことですが、わからないわけですね。しかし、もし自分に語りかけるものが本当に神様であるということならば、自分は大変なことをしたことになります。私はあなたが迫害しているイエスである。自分は神様を迫害してきたことになりますから、これは大変な罪であります。今まで考えたこともなかった、そのことを突きつけられて、このサウルはそこでヘナヘナと地面に倒れ込んで動けなくなってしまいました。やっと仲間に支えられながらこのダマスコにたどり着きましたけれども、サウルは自分の身に何が起きたのか、整理することができず混乱しておりまして、食事も喉を通らない状態でした。そういうことが起きてから3日経った時に、サウロを訪ねるものがありました。 アナニアと呼ばれる人で、まあ、このダマスコで信じている信仰者でありましたが、このアナニアが訪ねてきました。でなぜ訪ねてきたかといいますと、イエス様がアナニアに現れてこのサウロのところに行きなさいという指示に従ってきたわけです。で、このアナニアがこのサウロの上に手を置きますと、サウロの目が開きましてはっきり見えるようになりまして、また聖霊が自分をに、降りてくる、聖霊に満たされているということも分かりました。まあ、それでサウロはその時全部分かったわけです。自分に語った方は神であり、イエスと呼ばれる方は神である、そして神を迫害したものでさえもイエス様は許してくださり、そしてまた新たな使命を持って送り出そうとしている。サウロはこのイエス様に自分の罪が許されたことを信じまして、そこでバプテスマを受けました。まあ、そうやってサウロがクリスチャンになっていくわけです。まあ、そこまでは良かったんですね。サウロ一人を見ればめでたしめでたしなんですけれども、しかしこの先に大きな問題が2つ控えておりました。それは、教会の側、それから自分がかつて属していたユダヤ人社会の側、この2つの側から彼は、拒否されるわけです。当然だといえば当然です。で、まず教会はどうしたかであります。サウロがダマスコにやってきてクリスチャンたちを迫害しようとしているという情報はいち早く伝わっておりまして、みんな不安を覚えております。エルサレムでどういうことを彼がしてきたのかも噂は聞いておりました。ダマスコでもああいうことが起きるのかと、そういう恐怖に覚えている。でそこへその当の本人サウロが突然目の前に現れるわけですから、これは教会の人たち相当驚いたはずです。いや、そればかりではない。そのサウロが口を開いたらイエスは神の子であると堂々と言うんです。まあ、これを聞いてもっと驚きました。耳を疑うというのはこういうことであります。これは罠かもしれない、いや何か裏があるんじゃないかと、疑うのは誰だって疑うですね。これが、ダマスコの教会の最初の反応だったと思います。しかし、そこにアナニアが立ちました。アナニアも最初はサウロのことを疑っていました。あんなサウロのところなんか自分は行きたくありませんと拒んでいたんですけども、イエス様から行きなさいと言われるんですね。あの人はつまりサウルは私が選んだ器だからあなたは行きなさいと、説得されて、アナニアはサウルのところに向かったわけです。で、そのアナニアはそのような事情を教会の皆さんに証しをいたします。実は自分は疑っていたけれども本当に神様がこのサウルを救ったんだ、そして新たな使命を持って送り出そうとしているんだということを証しをいたしまして、その結果やっとこのサウルはダマスコの教会に受け入れられたようであります。で、じゃあそのサウルはダマスコで何をしたか、もちろん教会の中でいろんな証しをしたのでしょうけれども、そこにはとどまらずに22節にこういうことが書かれております。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。自分がかつて属していた、ユダヤ人、これユダヤ教の人たちと言っていいでしょう。でそのユダヤ人の人たちから見ればサウルは裏切り者であります。その、裏切り者とされている自分が、このユダヤ人のところにわざわざ行くわけですから、どんなにそれが危険であるか、サウロだってわかるわけです。で、この人たちがもう怒りを持って自分を殺そう とするだろうということをもうサウルはやっぱり分かるはずです。かつてそこにいましたから、どういう考え方をするのか全部分かる。それでもサウルは行くんです。そしてイエスがキリストであることを証明していったんです。まあ、証明してっていうのはおそらく旧約聖書を開いて、ここにイエスはキリストであるということがもう旧約聖書の中に全部、あなたが知ったが信じている旧約聖書の中に書かれていますということを解き明かしていったんだろうと思います。しかしこのサウロの口からどんな言葉を聞こうとも、このユダヤ人たちはもう拒否反応であります。いや、もうこんな裏切り者は殺さなければならないということで、暗殺計画が持ち上がります。さすがにサウロはこの情報を素早くキャッチいたしまして、仲間の助けを借りて、ダマスコを脱出して難を逃れました。このサウロが次に向かったのは、自分のかつての本拠地エルサレムであります。そしてエルサレムの教会にまず行きました。しかしそこではダマスコの教会のようには行きません。はっきり言えば彼は立ち入り禁止処分を受けます。当然でありますね。この後ちょっと見ますけども、もうサウロはとんでもないと言われていた人ですから、自分はクリスチャンになりましたと言っても、誰も信じてもらえませんでした。どうしようかなと、サウロが立ち往生していた時に現れたのがバルナバという人であります。でこのバルナバ、ここでいきなり出てきますから、一体何者であるのかと、私たちは思うかもしれませんが、実は使徒の働きのところで、4章の、36節、皆さんの手法を開いて、アウトラインのところに使徒の働きの4章36節の御言葉を抜き書きしておりますけれども、実はそこでこのバルナバのことが紹介されておりました。どういう人であるか、ちょっとそこを読みます。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。これが聖書で最初に出てくるバルナバの紹介部分であります。でこういう、ここだけ見ますと、あら、このバルナバさんは相当のお金持ちだったんだろうかとか思うかもしれません。で、多額の献金をいたしますので、中には時々起こることですけれども、教会にこのような献金をすることで、教会で大きな顔をしていくんですね。そして教会の中で指導的な立場をお金で買っちゃうという人も中にはいるんですが、もちろんバルナバはそういう人ではありません。使徒たちからも厚く信頼を受けまして、後にこの使徒の働きの後の方を見ていきますと、このサウロ、後にパウロと呼ばれますけれども、このサウロと一緒に、海外に出ていきまして、伝道活動をするという非常に大きな働きをする人であります。そのバルナバとサウロの出会い、最初の出会いがここであります。サウロはもうどこにも行く場所がありません。このサウロとバルナバが、どういう形で出会ったのかは書かれておりませんが、しかしやはりこれは後々のこの二人のことを見るならば、神様のご計画であったのだろうと思います。バルナバはこの路頭に迷っていたサウロを自分の家に引き取るという決断をいたしました。バルナバもこのサウロのことは知っているはずです。どんなに、教会を迫害して、教会の側から見れば危険人物であるかを知っていて、でも 自分の家に引き取る。これが、まあ、理解されるかどうかは分かりません。バルナバは、まあ、教会の側から非難されることも覚悟して引き受けていくんですね。そして、サウロの話をじっくりと聞きました。今まで何が起きたのか。昨日まで迫害していたこのサウロがどうしてクリスチャンと、自分はクリスチャンになったのだとなぜ言っているのか。いろんな話を聞きました。そしてこのサウロが語る言葉、そこには嘘は一つもない。本当にこのサウロはよみがえったイエス様に出会ったんだ。そしてダマスコでそのことをすぐに証しし始めていったということが分かりました。そこでバルナバが次にしたことは、教会の使徒たちのところに行きまして、実はサウロが自分のところにいるんだけれども、彼は今こういう状態なんだという話をするわけですね。そして、ぜひこの、サウロと会って面談をしてほしいという、そういう取り次ぎをしていくわけです。で、日にちが定められまして、使徒たちとこのサウル、そして、そこにバルナバが一緒に入りまして面談をいたします。で、サウルが自分の口で言い、そしてバルナバはその脇に立って、まるで弁護士のように、いや本当にサウロの言っていることは本当ですと、この使徒たちに向かって、取りなしをしていきます。そうやってようやくサウロはこのエルサレムの教会に迎えられまして、自由に出入りすることができるようになりました。しかしそれで全部問題が解決したのではありません。やはりサウロはユダヤ人社会の中では裏切り者として、この、指名手配されております。そのエルサレムはまさにこのユダヤ人たちにとっては中心地でありますから、そこにずっと居続けるというのは彼にとって非常に危険であります。いつかまた殺されるという、そういう目に遭うことはもう目に見えておりますので、教会の人たちもやっぱりこのサウルのことを心配をいたしました。そこでどうしたかといいますと、彼を、タルソに送りましょうと書いてますね、30節。なんでタルソかな、タルソって一体どこだろうと思うかもしれません。実はこれサウルの故郷であります、生まれ故郷であります。で、このタルソというのは今のトルコ共和国の地中海に面したところにあるようであります。ですからイスラエルから行きますと、当時からしますとかなり遠くの外国のところにあります。こうやって、しばらくそこに身を隠して、今風に言えばほとぼりが冷めるまでそこにいなさいということになるわけです。またもやこのサウルは、エルサレム、あるいはイスラエルにいることができなくて逃亡生活をしなくてはいけないということになったわけです。さてこうやって、サウルの歩みを今振り返りましたが、サウルはある意味では居場所がない。ダマスコにいたけれどもやっぱりそこにいられなかった。エルサレムに行ったけれどもやっぱりそこにもいられなかった。そして、自分の生まれ故郷である外国のところに逃げなきゃいけなかったという、クリスチャンになったそしのにそういう生活をしているわけです。でこのサウロがイエス様に出会ったとき、イエス様がサウロにどんなことを語っていたかといいますと、こんなことを言っていたんですね。これはアナニアのに語った言葉を通してですけども、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですって語っています。私の選びの器です。つまり神様がこのサウルを選んでいる。 大切な働き、自分の名前、イエス様の名前を運んでいく、伝道していく、そういう働きをする人なんですよと、選んでいるんです。ところがこの選んだはずのサウロが今、どこにも居場所がなくって、とうとう海外へ逃亡してしまった。なんだか神様の計画が進む様子はないんです。ところがそうではありません。このサウロがイスラエルから、脱出する、そこにいられなくなるということを通して、実はこのサウロは異邦人の地に向けて、キリストの福音を述べ伝えるきっかけになるんです。使徒の働きの後半はそのサウロ、後にパウロがどんなにしてそれを伝えていったのかという、行動記録に全部載っています。ですからここだけ見ますと、サウロは本当に召されたのに何もできないじゃないか、逃げてばっかりでと思うかもしれませんけれども、これが神様の計画であり、私たちの思いをはるかに超えて神様のその計画が進んでいったということになります。さて、今こうやってサウロが教会に迎えられていくということを見ましたが、次に私たちが考えなければならないことがあります。サウロはまずダマスコの教会で教会に迎えられるかどうかというその問題に直面をいたしました。ダマスコの教会の人たちもこのサウロを受け入れる、相当難しい話だったと思います。それでもアナニアが立ってサウロのことを証ししてくれたので、ダマスコの教会の人たちはなんとか、このサウロを受け入れることができました。サウロが何をしていたのかは噂で聞いていました。でも実際にサウロから迫害された経験はないんですね。噂だけでしたから。だから、受け入れるという時には自分たちはサウロから別にひどい目を遭っていないものですから、ある意味ではこのアナニアの説得を受けて、そうか、じゃあ受け入れた方がいいかもしれないということで、受け入れることはやや簡単だったかもしれません。しかしエルサレムの教会はそうは簡単にいかない。ダマスコの教会とは全然事情が違うわけです。エルサレムの教会がどんなひどい目に遭ってきたのかを思い出していただきたい。そのことが、8章、ちょっと 1,2 ページ戻りまして、8章のところに書いてあります。8章の1節から3節であります。8章の1節から3節をお読みいたします。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。ここにサウロがエルサレムの教会で何をしたのかはっきり書いてあります。でこれは大昔のことじゃないんです。つい先日、エルサレムの教会の人たちから言えばつい先日起きたばっかりのこと。サウロのこのせいで、ステパノが事実上殺されております。またクリスチャンの人たちがエルサレムにいることができなくなり、着の身着のままで逃げなきゃいけなかった。中には、一家離散というもの人たちもいたかもしれない。あるいはお前はクリスチャンだろうという ことだけで牢屋に投げ込まれる人たちがたくさんいた。そこまで行かなくてもお前はあのキリストを信じているものだろうということで、厳しい差別また嫌がらせを経験してきたんです。今は少し落ち着いたかもしれませんけれども、あのひどい目に遭ったという記憶は生々しくまだ記憶に残っている。その迫害の張本人であるサウルが目の前に現れました。さあこのサウルはクリスチャンになったので、あなた方はこのサウルを迎えなさいと言われてどうでしょう。皆さんがそのエルサレムの教会の一員だったとして、はいそうですか、と素直に受け入れることはおそらく、いやとてもできそうにないと思います。ですからエルサレムの教会は当初このサウルを教会から出入り禁止処分して、まあ、来るなという追い出したわけです。しかし、ね、そういう状態がいつまでも続いて良いはずはないんです。やっぱりこのことを神様は見ておられました。教会に働いていくんです。でどのように働くか、まず最初に働いたのがこのバルナバという人であります。サウロは確かにクリスチャンを迫害するという、そしてそれはイエス様を迫害するというあのひどい罪を犯しました。しかしこのサウロは今自分が何をしてきたのか、はっきりと自分の罪を自覚し、本当に大変なことをしてしまったとうなだる。しかしその、罪の悔い改めをもって彼は聖霊を受けて救われていた。それはもう間違いないわけです。アナニアはそれを確認いたしました。ダマスコの教会はそれを確認しました。そしてまたバルナバも最初は疑っていたけれども、話を聞き様子を見てはっきりとこれは本当であり、イエス様が救ったんだということが分かった。そこでバルナバは、まあ、もちろん非難されることを、自分が非難されることを覚悟して、教会に行きまして使徒たちに掛け合って、このサウルのことを教会に迎えてほしいと、まあ、そういうあの仲介の労を取っていったわけです。このようにしてまず神様はバルナバを用いまして、まあ、サウルが教会に迎えられていくきっかけを作るんですが、さあじゃあ教会はこれを聞いてどう思ったんでしょうか。当然強い反対意見が起きたはずです。すんなりとバルナバの話を聞き、使徒たちも同意したということで、さあじゃあサウルを受け入れましょうというふうに、まあ、なったとは思われない。いろんな意見が出た。あのサウルは自分の家族をどうしたかお前たちは知ってるだろう、どんなにひどいことをしたのか知ってるだろう、あのステパノが殺されたことを殉教したのを あなた方知ってるでしょう、その中にいたのはサウロですよ、そのサウロを教会に迎えなさい、とてもとても納得できない、サウロの顔など見たくもないという人たちが、まあ、いたでしょう。しかし教会はだからやめましょうとは言わなかった。もちろん時間はかかったかもしれません。でもいろんな意見の対立を教会は乗り越えていって、最終的にサウロは自分たちの兄弟であると宣言をいたしました。なぜサウロを受け入れることができたのか、皆さんと話し合って納得するまで話し合って説得した結果こうなったんだろうか。まあ普通の社会ならばそういう話になるでしょう。しかしここは教会であります。 ただ単に多数決で決めましたとか、誰かさんの説得を受けて、まあしょうがないと諦めたとか、そういう話ではないはずです。神様はやっぱり教会の一人一人に働いていったと考えられます。先ほど私たちは主の祈りを祈りました。で、その中にこういう一節があります。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、まあ、イエス様が弟子たちに教えてくださった祈りでありますから、エルサレムの教会でもこの主の祈りはもうすでに祈られていたでしょう。このように祈りなさいと言われて、はいそうですか、このように祈りますと、まあ、口で言うのは簡単であります。でもこの祈りを私たちはしながら心を刺されてまいります。本当に自分は他の人を許しているんだろうか。いや、この人は私は許しましたというのは、まあ、簡単に言えるんですけども、しかしよく考えていくと、でもこの人のことは私は許せない、そういう人のことが浮かび上がってきます。まあ、この主の祈りを祈るたびに、私たちはイエス様から刺されていきます。本当にあなたは許してるんでしょうか。まあ、この箇所になると声が小さくなるとか、いや、もうその箇所だけは祈れないという方もおります。それが私たちの姿です。頭では分かります、あの人を許さなければ。でも許せないという自分の現実に私たちは悲しんでいます。一体どうしたらいいでしょう。サウロを許しなさいと言われても、それは頭では分かりますけれども、もう心がついていかない、もう絶対サウロは許したくない、許せないと誰もが思ったはずです。そういう時に私たちはどう考えたらいいでしょうか。私たちは誰に許されたんでしょうか。まあ主の祈りにもあります、私たちの負い目をお許しくださいと言っている、この願っている相手は誰か、まあ、イエス様ですね。イエス様に対して私たちは許されなければならないものだと願わなきゃいけない。私たちの主であるイエス様が十字架で私たちの罪を許してくださった、まあもう何度も何度も毎週毎週聞く言葉ですが、でもこれが私たちの大切な出発点です。あのサウロもよみがえられたイエス様に出会いました。神様を迫害してきたけれど、それでも彼は許された。迫害された側、まあ、このエルサレムの教会の側にしてみれば、サウロの顔など見たくない、同じ教会に出入りしてほしくないと、まあ、思ったでしょう。でも神様にとってはそうじゃなかったんです。確かにサウロはひどいことをしてきたけれども、サウロもキリストの体である教会の一員なのだ。私たちはイエス様に救われて、神様が私たちを大切に思い愛してくださっているというのが感じられます。それと同じように、その神様の愛はサウロにも向けられている。あなたが神様から許され愛されているように、サウロも罪許されて愛されているんだ。教会はそこに目を留め始めます。サウルは嫌いだ、 自分たちと一緒にいてほしくない、隣に座ってほしくないと心では確かに、感情的にはそう思う。好き嫌いで言えばサウロは大嫌いだと思います。しかし神様はそうじゃないと。イエスはキリストであると告白する者はどんなものであろうとご自分の体である教会に招き、そこで一人ぼっちで信仰を守りなさいじゃなくて、教会の中で一つの体の部分として結び合わされていく、それがキリストの教会なんだ。エルサレムの教会は苦しみながらもこのイエス様の御心を学んでいきました。もう苦しい決断だったと思います。簡単ではなかったはず。しかしでもやっぱりイエス様はそういう方なんだということを信じて選びました、選び取りました。その結果どうなっていったか、まあ、31節にこうあります。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった。この箇所は、まあ、しばしば教会の成長を願って、まあ、取り上げられる、まあ、箇所かなと思います。特に信者の数が増えていったという、まあ、こういう箇所は非常に魅力的であります。確かに増えていくことは素晴らしいかもしれません。しかし聖書はきちんと何が大切なのかって書いてあるんです。まあいろいろあるけれども、その中で今日は主を恐れかしこみっていうところに目を留めたい。主を恐れかしこみです。まずじゃあエルサレムの教会にとって主を恐れかしこむとはどういうことだったんでしょう。これも口で言うのは簡単です。母神様、私はあなたを恐れかしこんでいますと口で言うのは簡単ですが、これは非常に具体的な問題だったんです。サウロをキリストによって罪許された自分たちの仲間として受け入れるかどうか、これが実は主を恐れかしこむかどうかという、まあ、決断とか同じなんです。彼らは最初は拒否をしましたけれども、しかし最終的にやはり主を恐れかしこまなければいけない、このように召している、サウロを召していく神様を恐れかしこまなきゃいけないんだ。難しい決断でしたが、その主の御心に従うという判断を選びました。その結果教会が増え、救われる人たちが増えていく。私たちはどこを見ていくんでしょうか。目に見えることに私たちは心を奪われやすいものであります。でも神様はまず目に見えないところを取り扱うんです。私たちの最も深いその嫌だというその感情が反応する部分を神様は捉えていきます。逃げ出したい、こんな問題から逃げ出したい、もっと楽なところにいたいと思いますけれども、その辛い部分を取り扱っていきます。主の御心はどこにあるのか、自分の考えとは全く違うかもしれない。でも最終的に私たちが向かうのは主を恐れかしこむこと。私たちはいつかその重大な決断に立つ必要がある、まあ、そういう時を迎えるかもしれません。今はそういうことはないでしょうけども、その時このことを思い出したいと思うんです。 で私たちはこのようにして一人の救われた者を、教会に導こうとしていくこの働きをこの箇所で今見ましたけれども、最後に逆の見方がここからできます。私たちはある時神様を信じます。そして信じたら神様はどうしてくれるかということがここに書いてあるんです。信じたあなたは一人で信仰を守っていきなさい、私が全部してあげるから安心して一人で行きなさいという方ではないんです。信じた者は必ず、教会に迎えられていくんだ。そこで何が起きるか、あなたの仲間を与えるから、あなたが困っている時に、このサウロが困っている時に誰がそばにいたか、神様はアナニアを送ったんです。サウロが右も左も分からない、どうしたらいいかという、本当にどん底にいた時、アナニアを送って励ました。そしてエルサレムに行って一体どうしたらいいのかと悩んでいた時、今度はバルナバを送るんです。神様はこういう方なんです。一人で信仰を守りなさいとか、私たちはどんなに信仰があったってもうどん底に突き落とされることはあるんです。そういう時に神様はこういう慰める人、あるいは励ます人を周りに置いてください。そして自分一人では何にも考えることができなかった、これからどうしようというその先のことを一緒に考えてくれる人が起こされていく、これが神様です。ここまでしてくださるのが神様です。だから私たちは最初は嫌だなと思うこともあったとしても、主を恐れかしこむことに導かれるんです。そこにどれほどの愛があるのか、私たちは後々にこの目で見ることになるんだろうと思います。この主を信じてまた今週も歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは何をしてきたでしょうか。かつて本当にこれが幸せになることだと信じて一生懸命やっていたことが、今から振り返れば実はあなたを迫害すること、あなたを十字架につけていたこと、それに結びついていっていることに気がつきます。そんな私たちでも、あなたは救ってくださり、御子イエス・キリストを与えてくださって、永遠の命をも私たちに与えようとされる、これほどの恵みを受けているものでありますけれども、でも何か起きると、あの人が嫌いだといい、あの人などいなくなればといい、いろんな罪の思いが湧いてまいります。私たちに負い目のある人たちを許しましたかと口では言いますが、許していない自分が現実にいますが、主よ、あなたを恐れることが大切だとは分かりますが、恐れることさえできません。どうか憐れんでくださいますよ。こんな私たちでもあなたは見放さず、丁寧に丁寧にいろんな人たちを送って、私たちが主の御心に従うことができるようにと導こうとされるあなたの主を信じますから、どうかお一人お一人を顧みてくださって、今週またいろんなことが起きるかもしれませんが、どうかあなたを恐れかしこみながら、あなたの御旨に従えるように、どうか励まし続けてください。 それは決して辛いことではなくて、やがて本当に私たちの喜びになるのだということを覚えさせてくださいますよ。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。